はじめまして、3分英会話で皆さんの英語学習をサポートさせていただく斉藤と申します。簡単に自己紹介すると、僕は短期間で TOEIC 380点から TOEIC 910点を達成して、今はフリーランスとして翻訳の仕事を行っております。僕が本格的に英語を勉強し始めたのはだいたい27歳の時ですね。もともとの仕事を辞めてカナダとフィリピンに長期留学で旅立ったのがきっかけです。最初のうちは会話とか文法につまずいてしまうことも多くて、何回も挫折しそうになったんですが、最終的に日常会話も難なくこなせて、字幕なしで映画を楽しめるレベルにまで上達しました。こうやって聞くと、なんだ、やっぱり留学って必要なんじゃんと思うかもしれませんが、全く逆です。僕が計2年間の留学で感じたことは、別に留学なしでも英語上達は全然可能ということです。留学が絶対的に必要なものではないという理由は3つあります。留学不要な理由その1、9割は自己学習で解決する。まず1つ目なんですけど、英語学習の9割はインプット、つまり自己学習によるものだということです。英語なんてガンガンネイティブで話せば伸びるんでしょうとか、外国人の恋人とか友人を作ればすぐに伸びるよみたいなことを言う人ってよくいますよね。でも断言しますが、それだけじゃある程度のレベルから一切伸びません。確かに、外国人と話すというアウトプットは結構効果的なんですが、しかしそこに圧倒的に欠けている要素がインプットです。僕が行った留学は語学学校へ通うという形式だったんですが、そこで英語がめっちゃ伸びる人と全然伸びない人でめっちゃ差があったんですね。前者と後者で一番差があったのはもう何よりも勉強時間です。圧倒的にこの勉強時間に差があったんです。伸びない人の特徴としては、基本的に予習と復習を行っていない。その行っていない状態で先生とのレッスンに行くから、同じフレーズのパターンにはまってしまいます。例えば先生に、How are you? とか、How was your weekend? と聞かれても、I'm fine? とか、Very good? みたいな、もういつも使ってる表現。もうこれをほとんどもう脳を動かさず使ってるんですね。だから、パッと見会話って成立してるんですよね。ただ、実際頭で考えていることのほとんどは、伝えきれていない。表現しきれていないんですね。その反対に、めちゃくちゃ伸びる人っていうのは、自分が表現できなかったこと、自分が今日言えなかったことを予習復習の中で徹底的に勉強し直すんです。だから、次に先生と会った時にそれをアウトプットしまくるんですね。例えば、How are you? と聞かれて、Nothing special と答えたから、明日は、なんて答えようかな、みたいな。これ Nothing special で似たような表現って何があるんだろう、みたいな。じゃあ、Same as usual って言ってみようか、みたいな。そしてこれを明日先生に、これって自然の表現なんですかとか、このシチュエーションに合ってますかみたいな感じで確認してもらって、自分の中の使えるフレーズを毎日毎日増やしていくんです。こういうような、このような作業はスピーキングだけじゃなくて、ライティングとかリーディングとかリスニングにも同じことが言えます。新しい知識を吸収して吸収して吸収して、そして誰かに披露するオアシェアするというのは、何を学ぶにしても最も重要なことです。ここでポイントになるのは、圧倒的な勉強量です。先生との会話やエッセイを書くというアウトプットの前に、いかに膨大な量の勉強をしたかということです。僕の留学に当てはめると、僕の留学のスケジュールはだいたい1日に50分の授業が4個もあるだけでした。それに対し、1日の自主学習時間はおよそ10時間です。わざわざ海外へ来て、部屋に1日10時間こもるというとんでもないことが起きてたんですね。睡眠に8時間ぐらい消費するとしたら、1日18時間ぐらい部屋にいるのです。今の世の中、オンラインでネイティブや優秀な英語講師の授業って簡単に受けれますよね。1日中部屋で勉強した後に、何コマかそのアウトプットをオンラインで行うだけで、高額な留学と同じ効果が得られてしまうんです。普通に働いている社会人にそんな時間はないよと言われるかもしれませんが、それは隙間時間を勉強に割り当てるテクニックがまだ全然身についてないだけです。僕も帰国してからは1日8時間以上仕事してますけど、それ以外に毎日最低5時間の英語の勉強時間を確保してます。これは何も仕事終わりに一気に徹底的に5時間勉強するんじゃなくて、朝起きてからとか、移動中、昼休憩、寝る前みたいな、1日の中で必ず発生する何もしていない隙間時間をただ勉強で埋めてるだけです。人はいくら忙しいとは言っても、1日の数時間は絶対にぼーっとしたり、なんとなく SNS を眺めてるだけです。そこを英語学習に転換することによって、英語力向上とともにメリハリのある一日を過ごす癖というものもつくようになります。留学不要な理由その2、学習した気になってしまう。2つ目は、英語学習した気になってしまうということです。今の時代、語学留学ってお きいマーケットを持っているビッグビジネスですよね。英語圏の国だけじゃなくて、東南アジアにもめちゃくちゃ学校がたくさんあります。そこで成功する学校ってどういうものでしょうか。たくさんの TOEIC 満点ホルダーを輩出したことでしょうか。多数の大学生を大手企業に就職させた学校でしょうか。いいえ、違います。口コミ評価です。口コミ評価が高い学校です。そして多くの成功している語学学校はなぜかリゾート地にあって、歌い文句が遊びながら留学とか、リゾート地で清潔感のある施設と豪華な食事みたいなファンシーなものがかなり多いです。つまり今の時代の留学生が求めている留学っていうのは楽しい留学なんです。今の留学生の状況は、スマホを開けば日本語のアニメや YouTube が見れる、スマホで日本の友達と夜通し電話できる、語学学校の日本人スタッフが生活の不便を大体解決してくれる、そして1日50分の授業を何コマだけ受ける。これ全然英語使ってないですよね。これじゃ伸びないです。ネットの発達と語学学校の乱立によるサービス競争が原因で、留学そのものの質が昔とは全然変わってしまったんです。しかも多くの先生たちが提供するのは生徒を気持ちよくする授業です。つまりただのエンターテイメント。それによってどんなことが起こるかというと、先生の質の向上とかじゃなくて、先生たちの授業のエンタメ化が起きるだけ。どんなにチープな表現で生徒が話していても、発音が間違っていても、文法が間違っていても、君の英語は素晴らしいねとか、君の英語力は最強だよみたいな、いい評価欲しさに生徒を超過大評価する先生がめちゃくちゃ増えたんです。僕もこの罠にはまってしまって、6ヶ月の最初の留学を経験して、1回日本に帰った時に、もうこんなペラペラなんだから、もう1回留学行く必要ないなとか調子に乗ってたんですけど、道で突然イギリス人に話しかけられた時に、英語が全然わかんなくて、あは、あは、みたいな感じで、それっぽいリアクションだけ取っていたら、イエスかノーかで聞いてるんだけど、みたいな感じで軽く怒られてしまって、友人の前で結構な恥かいたんですよね。この時の僕に欠けていたのは、トライアンドエラーを繰り返す姿勢の欠如です。毎日先生と英語で話してある程度褒められちゃってたから、そこで満足してしまい学習するのやめてしまってたんですね。だから途中から成長が全然見られずに、理解していないのに理解できているような相槌とかリアクションだけ上手くなってしまって、話せる風になってしまったのです。語学学校留学を全否定するわけではないんですが、大金をはたいてこのような状況に陥るリスクが結構存在するってことだけは覚えておいてください。そして絶対に忘れないでほしいのが、低コストでハイクオリティな英語学習はネットとか正しい勉強法を活用すれば全然実現可能です。現代の留学生の最大の敵になっているインターネットを逆に利用して、国内にいながら海外留学水準の英語学習を手に入れることは実は結構簡単なんです。留学不要な理由その3、世界中の教材が日本でも手に入る。3つ目は、ネットを活用すれば世界中のあらゆる優秀な教材を手に入れることができるということです。1つ目と2つ目の理由にある程度関連しているんですが、今の時代スマホとか PC を活用すればありとあらゆる理想の環境を自分で用意できます。まずは教師です。先ほども言った通り、オンラインでの英会話学校やオンラインでの英語コーチングサービスというものがとても普及していて、実際に会わなくてもリモートで英会話を学ぶことが全然可能です。国内での英語学習の最大の敵となるのが、モチベーションの維持と勉強時間の確保です。社会人英語学習者のほとんどの人がこの2つの障壁を乗り越えられずにやめていきます。ここで何より必要になるのが、時には厳しく、そして時には優しくゴールに導いてくれるパートナーのような先生やコーチです。生徒さんたちの英語学習のゴール、長所短所、集中力、1日に確保できる勉強時間、そういうものすべてを把握して求めているゴールへ導いてくれる、そんなパートナーが必要です。ネットが普及した今の世の中では、留学というシステムに頼らずともそのようなパートナーを見つけることは可能です。そして教材です。多くの英語学習者を悩ます問題の一つとして教材選びがありますよね。僕が留学中に感じたのは、語学学校の多くは日本人に対して日本で発売されている英語教材を採用しているんですね。これには僕も大賛成です。特に文法書などは英語で書かれたテキストで勉強した方がいいよとは言っても、それはさすがに難しすぎます。そんなことをしていると挫折の大きな原因になり得るので、文法や語彙、発音の基礎が固まるまでは基本的には辞書も参考書も日本語で書かれたのを使った方がいいです。僕が留学中に選択していた TOEIC コースの授業では、 TOEIC 系参考書で一番有名な金のフレーズという単語帳をひたすら復唱して例文を作って先生に提出するというだけの授業がありました。 めちゃくちゃ高い授業料と滞在費、あとビザ代とかも払いながら、ひたすら日本の参考書をこなしていたので、当時、これ留学費めっちゃもったいないなと思いながら勉強してました。先ほども言いましたが、英語学習に必要なのは圧倒的な量のインプットです。ガソリンを入れなきゃ車は走んないし、種をまかなきゃ芽は絶対に出ないです。そして断言しますが、このインプットの作業の大部分は国内で完結できるんです。僕もそうでしたが、ほとんどの人がそれをできないのは、正しいインプットのやり方を知らないだけです。一つの参考書に対してどうアプローチしていって、どのぐらいの時間を割くのかという勉強のコツさえ知ってしまえば、国内にいながら高いコストパフォーマンスであなたの英語力をめちゃくちゃ伸ばすことは十分可能です。最後に僕が言いたいのは、留学に何百万も払う価値はないんじゃないのかってことです。僕がたまに友人の前で英語を話す機会があるとみんな言うのは、やっぱ留学に行ってよかったね、英語伸びたね、なのですが、僕の本音としては、この時代に留学に何百万も払う価値って果たしてあったのかの方が大きいです。英語に対する熱意とか努力する姿勢さえあれば、同じ効果を得られる学習法って無限に存在するんですよね。なので、皆さんがもし留学に行く際に、もう一度なぜその国に留学へ行くのかをもう一度考えてほしいんですよね。アメリカが好きで、アメリカの文化を肌で感じながら現地で学びたいとか、将来フィリピンで起業を考えているから、現地の人と交流しながら現地でビジネス英語を習いたいなどの明確な目標やビジョンがあるんだったら行くべきです。しかし、僕や3分英会話がサポートしたいのは、留学行かなきゃダメなのかなとか、留学行けば話せるようになるんでしょうみたいな典型的なステレオタイプにはまってしまっている人に、国内でできることを一回最大限やってみようよという提案をしてみたいんですよね。海外留学よりはるかに低価格でハイクオリティな英語学習を提供できるように一生懸命頑張ります。僕が一番伝えたいのは、英語を話せるようになると人生が180度変わるということです。僕が一番感動したのは、英語というたった一つの言語を話せるようになるだけで、違う大陸で育った違う人種の違う文化を持つ人たちといろんな話をしたり、友人になることができます。この人生において大きすぎるメリットを皆さんにもゲットしてほしいのです。だからこそ、英語って簡単に取得できますよみたいなことは絶対に言いません。はっきり言うと、めちゃくちゃ難しいし、めちゃくちゃ時間がかかります。偉そうに語っている僕も、まだ全然わからないことばっかです。一回じゃ理解できなくて、同じニュースやドラマを繰り返し繰り返し見て調べて勉強し直すなんて毎日のことです。だからこそ、知っている勉強法のコツやポイントなども心得ているという自負があるので、できる限りわかりやすく皆さんにシェアしていきながら、英語学習のサポートをしていけたらなと思っております。